初めにお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが一人一人をこの北新潟キリスト教会へと招いてくださり、御前に礼拝を捧げてきます幸いを感謝いたします。今から御言葉に聞こうとしております。どうかあなたが一人一人の心を開いてくださり、聖霊によって御言葉を分かりやすく語ってくださいますよう、そして私たちが心を開いてそれに聞き、またそれに素直に応えていく歩みをしていくことができますように、どうぞ私たち一人一人を憐れみ導いてください。御手においだねして、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。先々週の礼拝後の報告の時に、この2週間の予定をとめどなくお分かちさせていただきましたが、学院の行事も含めまして、それら一つ一つが見守りのうちに終わったことをまずご報告させていただきたいと思います。とりわけ補教師試験の答案提出に関しては、消印有効の締め切り30日の月曜日当日にずれ込んでしまいはしましたけれども、なんとか当日中に郵便局に出すことができました。皆様のお祈りに心より感謝いたします。学院は今週前期と後期の合間の休みになっておりまして、火曜日から木曜日まではリトリート収容会の時が持たれます。そして来週から後期に入りまして、もちろん授業もあるんですけれども、今後主に取り組んでいくものとしては学院の卒論ということに、展開が変わっていきますので、続けて、残り半年を切りましたけれども、学びのために続けてお祈りいただけましたら幸いです。さて、修法にも記されております通り、今日は同盟教団の献身者デーと定められています。教会に仕える伝道師牧師、また国外宣教に関わる宣教師を志す一人一人の学びのために、またこれから志す方が起こされるように特に祈り捧げるという趣旨のもとで定められている日となっております。同盟教団以外でもこの時期に同じような趣旨で同じような日が設けられている教派があるようです。それはおそらくマタイ9章の終盤に書かれている、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいという御言葉と、収穫の秋というこの季節が結びつけられているのではないかと思います。個人的にはどうしても在学している新潟聖書学院に新入生が与えられるようにという思いが先行してしまいますけれども、現在日本の進学校の中で十分に学生が与えられているというところはかなり少ないのではないかと思います。また今年はとりわけ8月に同盟教団のフロンティア青年宣教大会が行われました。最後の夜のメッセージの終わりの祈りの中でいくつかの招きがなされました。中にはイエス様を信じて洗礼を受けることや、信徒としてもっと自覚的に礼拝を捧げ教会に仕えることという招きもありましたけれども、最後の方には今お話ししているような牧師宣教師になることを願って神学校に学ぶことについての招きもなされました。祈りの中で招きに応える方は手を挙げてくださいという形で行われましたので、実際何人の方が手を挙げて招きに応じられたかは私は分かりませんけれども、確実に何人かの方がその時に決心をされて具体的に祈り始めたり、あるいは進学校を探し始めたりされていると思います。もちろん各地のキャンプでも同じように決心された方がおられると思いますが、ぜひこれらの方々のためにもお祈りいただければ幸いです。とはいえ、ここでいう献身者というのはあくまでも便宜的な呼び方に過ぎないことも事実です。 なぜなら神に従う歩みをするクリスチャン一人一人が献身者であるとも言えるからです。この献身者、今でいう献身者を直接献身、教会やその宣教の現場に直接献身するという呼び方をして、分ける場合もありますけれども、私たち一人一人すべてに向けられている言葉としては、ローマ書12章1節に、あなた方の体を神に受け入れられる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですとあります。これは決して伝道者などの一部の人々に語られた言葉ではないわけです。現に今ここにおられる皆様も時間や労力を費やしてこの場へと集っています。これがすでに神に対する献身であるわけです。そしてここからそれぞれの場へと使わされる一週間の歩みの中でも、神と隣人に仕える歩みが与えられています。今月の31日はルターの発起を記念する宗教改革記念日でありますけれども、宗教改革はいろいろな変化をもたらしましたけれども、その中の一つは職業観、仕事に対する見方であったと言われています。宗教改革が行われる以前は宗教的な仕事、教会に仕える聖職の仕事が最も価値のある仕事とされ、それ以外のいわゆる世俗の仕事というのはより劣ったものであるとみなされていたそうです。しかし宗教改革を機に、すべての仕事は神様の前に尊い、これはもちろん働きだけではなくて学びもそうですし生活もそうだと思います、すべては神の前に尊いという考え方が生まれ広がっていきました。また宗教改革のスローガンの一つとされる万人祭司という考え方もこれに通じるものです。私たち一人一人に神様から役割が与えられており、それが召しなのです。日々それに忠実にあり続けることができるよう、上よりの知恵と力が与えられ、信仰と服従の歩みが祝されるようにと祈ります。私たちはそのような歩みの中で、復活のイエス様が天に昇られる前に弟子たちに告げられた大宣教命令にも応えていく機会を与えられています。言ってしまえば教会は宣教の一つの拠点に過ぎないわけで、宣教の現場は皆様が使わされているそれぞれの場所にあるのです。今日はそのことを覚えながら、先ほど読まれた御言葉に聞いてまいりたいと思います。先にマタイの方を見ますので、またマタイの13章の方を開き直していただきたいと思います。さて聖書の時代の種まきは非常に豪快なものでありました。ミレーやゴッホがその姿、例え話の様子を名画に残しておりますので、見覚えのある方がおられるかもしれません。またインターネットで探せばすぐ出てきますので、この後ご覧にいただいたらいいと思いますけれども、豪快な種まきでしたから、今の巻き方のように狙ったところだけに巻かれるわけではなく、意図しないところにも種が落ちたのです。その4つの場所が語られております。先に3節から9節と18節から23節に記されている例えとその解説を見ていきます。まずは意図しなかった3箇所に落ちた種について語られています。道端に落ちた種は鳥に食べられてしまい、土の薄い岩地に落ちた種は日が昇ると焼けて枯れ、茨に邪魔されて成長することができませんでした。解説によれば、すべての土地は人の心を例えた表現です。鳥に種を食べられるというのは、 心にまかれたものが悪いものによって奪われてしまうことを表しています。その前提条件として御国の言葉を聞いて悟らないととあります。耳に入るだけで頭と心で理解し、また身につけないことには何も始まらないのです。次に、岩地に落ちた種は、先ほどは省略しましたが、最初はすぐに芽を出しました。土が深くなかったからです。これは御言葉を一旦は喜んで受け入れた人の姿を表していますが、困難や迫害にすぐにつまずいてしまうというのです。そして茨はこの世の思い煩いと富の誘惑の例えとして用いられています。御言葉が心に根付くことを妨げようとする策略が、さまざまな形で私たちのところに迫ってくることを思わされます。しかし最後に記されている良い地にまかれた種は全く異なり、100倍、60倍、30倍の実を結んだというのです。先ほど道端の種の解説では、聞いて悟らないととありましたが、それとは反対に、実を結ぶ人は御言葉を聞いて悟る人のことだと例えられています。では実を結ぶとは具体的にどのようなことでしょうか。まずその人が神様から豊かな祝福を与えられるというところから始まります。悟ると訳されているギリシャ語は、他に分別のある、また賢いとも訳される場合があります。神の言葉である聖書は、私たちに豊かな知恵を与え、それに従って歩むものを神様は正しいものと認めてくださるのです。たとえ周囲から正当な評価を得られずに不条理な境遇に置かれたとしても、神様は必ずその正しい行いを見ていてくださり、時に応じて必ず顧みてくださいます。さらに言えば、そういった個人的なことにはとどまらないのではないかと思います。御言葉を通して神様の恵みを十二分に味わった結果、あまりにも喜ばしいので、それを自分の中だけでとどめておくことができず、周りの人々にそれを分かち合っていくことになるのではないかと思うのです。他の箇所ですけれども、なくしていた銀貨を見つけた女性が友達にその喜びを分かち合って、その家々を回っていったという、見言葉、例え話もありますけれども、まさにそういうことだと思います。聞いた人々も見言葉によって共に生かされる歩みに導かれていく、そういった循環が起こるところに100倍、60倍、30倍という豊かな実りが与えられるのではないかと思います。実を豊かに結ぶ人の特徴を、良い地という言葉も通しても考えてみたいと思います。良い地とは、人の手によってよく耕された柔らかい土壌だということができます。私たちは聖書に記された神の言葉を通して喜びや励まし、感謝の思いを与えられる一方で、罪を示され、現在の在り方から方向転換をするように、すなわち悔い改めるようにと促されることもあります。前者は耳に心地よいものですが、後者は受け入れるのが簡単ではないことが多いのではないでしょうか。しかし神の言葉に生きる人、さらに言うなら神に従うことを求める人というのは、キリストと共に自らを十字架につけるという経験をしているのです。日々自我との葛藤を経験しつつも、自らの思い通りになるのではなく、神の御心がなされるようにと願いながら生きることを求めていく歩みは、神によって自分の心を日々変えていただくということでもあります。私たちは御言葉によって日々神様に心を耕していただいているのです。 この例え話は人の心を4つの土地に例えていますが、こういう話を聞くと私たちはどうしても心理テストのような感覚で、今自分はどの状態に近いだろうかと思ってしまうかもしれません。もちろんここで手を挙げていただくことはしませんが、神様の前に自分を点検することは大切ですし、それぞれに個性や特徴、またこうなったらこういう心になりやすいという傾向がありますから、そういったことを考えることはむしろいいことだと思います。しかしそういうことよりも、私たちは一つの事実に目を向けるべきではないでしょうか。それは人の心はすぐに変わりやすいということです。現にイワチの例えでは、一旦御言葉を喜んで受け入れたものの迫害や困難につまずいてしまうとありました。また豊かに実を結ぶ歩みを知ることができる人にも、いつ何が起きるか、そしてその出来事によってどれだけ心が揺り動かされてしまうか、そういったことは自分自身にさえもわからないのではないかと思います。さらに言うなら、そのように変わりやすい人間とは対照的なお方、いつまでも変わることのない神がおられ、その神が私たちに何を求めておられるのかに目を向けたいと思うのです。この例えは、まかれた種の例えや種がまかれた土地の例えではなく、種をまく人の例えと呼ばれていることからもわかるように、実はまく人に主眼が当てられています。私たちはそれぞれに異なるきっかけで聖書の言葉と出会い、教会へ通うようになり、そしてクリスチャンとしての歩みをしていますが、私たちはただ一方的に御言葉の種をまかれるだけの存在ではなく、それぞれの使わされた場所で神の言葉を伝える働きに加えさせていただいているのです。これまでは序盤と終盤の例え話とその解説に目を向けてきましたが、10節からは場面が変わっています。先ほどお読みいただいた際には13章の1節2節を省略しましたが、冒頭の例え話は船に乗ったイエス様が岸辺に立つ群衆に向かって語られたものでした。しかし10節には弟子たちがイエス様のもとに近寄ってきて、なぜ彼らに例えでお話になるのですかと個人的に質問したのです。それに対する答えとして語られている霊的に鈍い民の現実は、聞く私たちの心を重くしてしまいます。しかも14から15節はイザヤ書6章9節から10節の成就として記されているのですが、その直前の8節には有名なイザヤの証明の場面が記されているのです。一旦このイザヤ書の6章をお開きいただきたいと思います。旧約聖書の1176ページになります。まずこの8節の言葉をお読みいたします。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った、ここに私がおります、私を使わせてください。この8節の御言葉を通して献身の思いが与えられたという先生方の証を何回も聞いたことがあります。それだけ有名な、あるいは劇的な呼びかけと応答があった後ですから、神様はこれから出ていこうとするイザヤに対して温かく力強い励ましの言葉を与えてもいいのではないかと思ってしまいますが、実際に神様が言われたのは全く正反対の言葉でした。9節10節を読みします。すると主は言われた、行ってこの民に告げよ、聞き続けよ、だが悟るな、 見続けよ、だが知るな、と。この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないように。伝道の働きには収穫の喜びがある一方で、苦しみや困難もつきものです。旧約の預言者たちの大半もそうだったと言えると思います。この日本の状況、また今の時代の状況を見ても、全くその通りだと思います。その中で私たちに何ができるのだろうかと思ってしまうこともあるかもしれませんが、この箇所から教えられるのは、あくまでも神様は私たちに伝えることを求めておられるのであって、心を変えよということではないのだということです。道端や岩地、あるいは茨が多く生えた地を良い地に変えるのは神様にしかできない御業です。ですからパウロもテモテに対して御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと鼓舞したのではないでしょうか。今日は伝道者の書11章もお読みいただきました。一節ではずっと後の日になってあなたはそれを見出す、そして6節ではあなたはどちらが成功するのか、あるいは両方とも同じようにうまくいくのかを知らないと教えられています。伝道者の書といえば3章11節の神のなさることはすべて時にかなって美しいという御言葉が有名ですが、まさに神が備えてくださる美しい時に救いという最も尊い御業が実現するように私たちは種をまき続けるのです。種まきの働きの尊さはかつての賛美園、その後光園、光キッズと形を変えて現在に至る幼児教育、保育の働きとともに歩んでこられたこの教会の皆様にとってはなおものこと深く感じておられることではないかと思います。またこの教会でなされている伝道の取り組み一つ一つに心から敬意を表するものです。さらにこの太夫浜の地にはキリスト教主義に基づく教育と福祉の働きをなされているそれぞれの現場が建てられています。慶和学園高校、また希望の園とこの教会が共に主の働きを担っていく、それは本当に感謝なことだと思います。私も時折、自分の紹介をするとお会いする方からキリスト教主義の幼稚園、保育園、あるいはミッションスクールや教会に小さい頃通っていてキリスト教や賛美歌に親しみがあるんですという話を聞くことがあります。また皆様の伝道や証の働きを通してそのような神様との関係性がすでに与えられている方もおられると思います。いつどのような形で次のステップが訪れるかは私たちには分かりませんけれども、身近におられる方々が神様と出会い、より一歩深く信仰へと導かれるようにと日々祈りを重ねつつ、時にふさわしく働きかけをなしていきたいと思います。一方、伝道者の書11章1節で用いられているのは種ではなくパンですが、それを水の上に投げるというのはあまりにも非常識に見えます。しかし神様が語れと促されたという確信に立つときに、人間的な思いは二の次へと追いやられていくのではないでしょうか。もちろん教会に誘いたい人、また聖書の言葉を伝えたい人がどのような人か、あるいは今心理的にどのような状況に置かれているかに応じて伝え方を工夫することは求められると思います。イエス様も現にここで天の御国の奥義を知ることが許されていない人々に対して例え話という方法を用いられました。伝道という働きはある意味では未信者のためだけにあるものではなく、 神の言葉を託されている私たち一人一人もその働きを通して教えられ、練られ、また変えられていくものなのです。マタイの13章に戻りますが、16節から17節で主はこのように言われました。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に言います。多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでした。学院の授業や交わりの中で先生方から一度はイスラエルに行けるといいねと言われることがあります。皆様の中にもそれを願っておられる方がいるかもしれませんし、あるいはドラえもんのタイムマシーンを使えばイエス様がいた当時の世界に行けるのではと考えることもできなくはありません。しかしながら、このイエス様がおられた時代というのも新約聖書はまだ生まれておりませんでした。今の時代、私たちは旧新約聖書を手にしてすでに明らかにされた福音の恵みに預かっています。このことの幸いを改めて覚えたいと思うのです。今はこの救いもイスラエルだけに限定されているのではなく、すべての人に開かれています。その幸い、またそこから生まれる喜びが伝道をする上でのそれだけでなく、この困難な世にあってキリスト者として歩み続ける上での力となっていくのです。昨年ある牧師先生から聞いたお話に私はショックを受けました。その先生は牧師として働く中で困難に直面した時に救いの確信が揺らいでしまったというのです。しかもその先生お一人だけのことではなくて、他にもそれなりに同じような経験をされた先生がおられるというのです。私は2016年の冬、アドベントの期間にこの直接献身の飯をいただきましたけれども、その後、いろいろな先生に相談をしたり、あるいは分かち合いをする中で、献身の思いは生涯問い直され続けるものですと教えていただいたことがありました。これから実際に具体的な働きに使わされていく中で、やはり困難に直面することがあり、また自分は何のために働きをしているのかということが問われることがあると思います。その教えがあったので献身の思いが揺れ動く場面はあると思っていましたけれども、それ以上に救われてクリスチャンになった経験さえも疑ってしまうような困難に直面する先生が少なくないということを、その昨年のメッセージの中で初めて知らされました。私自身がそのような状況に置かれたらどうなってしまうだろうかと思いますけれども、その話をしてくださった先生が強調されていたのは、自分のオリジナルな証を大切にするということでした。誰かから聞いた話とか、あるいは本で読んだエピソードではなく、自分自身が経験したこと、神様から与えられた恵み、そのことを大切にするということです。冒頭でフロンティア青年選挙大会のお話をしましたけれども、その最後の夜のメッセージをしてくださったのは、かつて亀田教会で牧会をされていた斉藤磯美先生でした。ちょうど7月の学院の夏季講座でも講師をしてくださいましたけれども、その磯美先生が強調されていたのもこのことに近いもので、どんなに自分にとって大したことがないと思える証であっても、それは神様が成してくださったことの証なので、一つ一つが尊いものなのだということでした。私たちは必要以上に自分を 低くしてしまうことがあるのではないかと思います。それは日本人の美徳としての謙遜さとも言えますけれども、それはある意味では神様の前で必要以上に縮こまってしまうということにもつながりかねないということです。磯見先生が言われていたように、どんなに小さく見える証であっても、その一つ一つの尊い証の積み重ねが私たちが日々神様に捧げる感謝のもといとなるのではないかと思います。そういったことを通して神様との個人的な関係を保ち豊かにしていくことが困難な時の力、また命綱になっていくのです。イザヤ書6章の冒頭では、栄光に輝く主をイザヤが目の当たりにしたことが記されていました。圧倒的な神様の臨在を通してイザヤは自分がいかに汚れたものであるかを見せつけられ、ああ私は滅んでしまうと口にしました。しかしその先に待っていたのは次のような言葉でした。見よ、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。これが7節に記されていました。つまり罪の許しと清めの宣言がなされていき、そして先ほど読みした8節の証明の場面へと移っていくのです。このイザヤの経験は、この素晴らしい主のために自分は働くのだ、これから民に神の言葉を語っていくのだという意識を非常に深めた原体験だったのではないかと思います。私たちにとっては日々のディボーションや聖書通読ももちろん大切ですが、主の素晴らしさを味わうことができる最上の機会がこの主日の礼拝です。さらに今日はこの後聖餐式にも預かる恵みが与えられています。罪の許しと救い、永遠の命という大いなる恵みを体感を持って思い起こし、感謝を新たにしながら新しい1週間へと使わされていきたいと思います。そして目の前の困難がどんなに厳しいものであっても、あの素晴らしい神様のために自分は生きているんだという思いを日々新たなものとし、神様が備えてくださっている大いなる報いが最後には与えられることを待ち望みながら、それぞれに与えられている務めに励んでいきたいと思います。今日の説教は伝道、証といった外に出ていくアクティブなタイプの働きが中心となりましたが、聖餐式の後に歌う新聖歌430番からも教えられることがあります。先にその新聖歌430番もお開きいただきたいと思います。歌い慣れていない曲で、恐縮なんですけれども、この新聖歌430番の一節四節には、海や山を越えるといったある種の勇ましい表現がある一方で、四節には家にて取りなすともとありました。取りなしというのは他の人に代わって、あるいは他の人のために祈ることです。とりわけ宣教の働きの中で困難に直面している方々や、救われてほしいと願っている親しい人々のために神に祈りを捧げることもまた尊い働きです。そのことを知っていても、私たちは時に祈ることしかできないと思ってしまうことがあるのではないかと思いますが、目の前に与えられている働きがどんなものであっても、心を尽くし、また時間と力を捧げていきたいと思います。私たちはいつも神様の前に全てを明け渡して、その時々に与えられる御言葉の養いをいただいてまいりましょう。そして他の何者でもない福音に生かされているという喜びを原動力として、どんな時にも御言葉を人々に分かち合うことができるよう備えつつ、聖霊の導きを祈り求めていきたいと思います。そして冒頭で教会は宣教の拠点と言いましたが、共に集まった時に証や伝道の恵みを分かち合い、 また困難も臆せることなく明けっぴろげに分かち合い、共に祈り励まし合っていくことができればと願います。お祈りをいたします。神様、御言葉を感謝いたします。今ここで共に聞いた御言葉を、また明日からそれぞれが与えられる御言葉を、私たち一人一人が心から喜んで受け入れることができますように、そして私たちを通して周りの人々にもあなたの愛と恵みが伝えられていきますように、私たちを助け導き尊くお持ちください。心からの感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。